Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。2月15日になりました。
はい、
バレンタインデーが行ってしまいました、どんなバレンタインデーだったでしょうか。皆さん
皆さん、ね、チョコレートもらったかな。
ほんまやね、
はい、
チョコの話ではない、
うん、
ちょっとね、うん、もうちょっとご飯なお便りをいただいております。
はい、
炎上さん原田さんこんにちは。
こんにちは。
いつも楽しいおしゃべりで癒されています。
ありがとうございます。
いい年してあきちゃんさんからですね。ありがとうございます。先日半径のサウンドロゴにもなっている、
うんうん、
焼肉文庫に行ってきました。
おお。
家族の誕生日と遠方から家族が久しぶりに帰ってくるので、
うんうん、
美味しい肉を食べようと文庫に行きました。
はい、
やっぱり赤身のお肉は美味しく、また行きたくなる味でした。
美味しいよねあそこ。
家族元気にまた行く予定です。
食べたくなってきた。
寒い日が続きます。お体ご自愛ください。
ありがとうございます。むっちゃ食べたくなってきた。
これさ、うん、初めて聞いてる人は何のことかと思うかもしれませんが、うんうん、サウンドロゴを聞いて行ったというね、
嬉、うん、しい。
僕サウンドロゴクリエイターということで、うんうん、これ1時間聞いていただくと、うん、焼肉文庫も出てくる、
はい、
ね、で音楽でこうスポンサー紹介されてると、
うん、
いうことになってますからね、うん、それを聞いて言ってくれる人がいる。
嬉しい。あの曲またねちょっとなんかいい感じです
よね。
そうや
な、
はい、
うん、シュッとしとる、うん、美味しそう。美味しい
かな、はい、美味しいね。
私はサウンドロゴクリエイターなんですが、炎上さんは編集長とおっしゃいました、
はい、
半径 500m というフリーマガジンの編集長。
そうです。
サウンド版半径 500m という番組でございまして、うんうん、この番組はこの炎上さんが出しているフリーマガジン半径 500m のこぼれ話を聞くというね、
はい、
そういう番組でございます。
はい、
1時間聞いていただくとどんなフリーマガジンかが分かってくる。
はい、
そしてもう一つ炎上さんが出しているおっちゃんとおばちゃんというフリーマガジンについてもご紹介していく、
はい、
ということが起こっております。まあでも知らんでとか読んだことないでっていう人おられると思いますので、
はい、
皆さんにですね、
うん、
取りに行かなくても手にできるチャンスがあるというお知らせがありまして、
はい、
これお便りを送っていただくと、
はい、
毎週2名の方に1冊ずつプレゼントしています。
プレゼントしてます。
しかも私たちのサイン付きで、
うん、
そのフリーマガジンが手に入るというわけでございます。
はい、
どこに送ればいいですか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方は住所とお名前忘れずに間違わずに書いてください。
はい、
プレゼント希望でなくてもどんなお便りでもお待ちしてますので、どんどん送ってください。
はい、
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきます。サウンド版半径 500m、 今日も
張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、サイト、玉浦、焼肉文庫、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、藤高コーポレーション、藤高コーポレーション。お風呂の新習慣、フットグルーマー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、サンパックのフットグルーマ
ー。美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社、サイト不動産を通して豊かな暮らしをご提案、美和くんが彩りの里を届ける会社、サイト。
新婚編集長の
今日の半径500メートル。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径 500m のエリアをご紹介するフリーマガジン半径 500m 編集長炎上真子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
まあもともとね京都市バスのバス停を一つ選んで、うん、半径 500m というその毎回の号が特集組まれるので、
はい、
まあこぼれ話も、まあ、そのバス停にちなんでいるということで、大体の場合はバス停当てクイズというのがあって、うん、
はい、
で最後にバス停を紹介する、
うん、
でまあそれに関するヒントを最初にもらう、もしくはなんかお店のクイズの時もあるよみたいなことで自由にやっていただいてます。今日はどんなクイズが、
今日はあのバス停、あのあっさりとバス停クイズにしたいと思います。
はい、バス停当てクイズのヒントお願いします。
はい、これはですね、祇園祭りの巡行とか皆さんご存知ですかね、あの、はい、山鉾巡行、はいはい、あの時に通る道と、
はい、
大きな大通りが交差するバス停なんです。だからその大通りももちろんね、あの巡行で通るんですよ、
うん、
ともう巡行の要するに通る道と道の交差ですね。一つは大通り、
一つが大きくないね、そんなに。
そう、でもその道はねを通るとね、山鉾がね、あのもう前手で触れそうなぐらい、あね、
あのもうええんちゃう、
それぐらいにしときましょうか、
か
はい、もうねやっぱりこう大通りって遠いじゃないですか、
はいはい、
山ぼこがね通ってても見えてても、うんうん、でもほら細い道って特にこの道なんかは、はいはい、もう間近に見えるんで、
はいはいはい、
でもう2階席とかから2階席とか2階の家とかからね、例えばこう見てたりすると手伸ばしたら届きそうなぐらいの、
なるほど、
はい、そんな、
これはもう、はい、分かる人はもうあそこちゃうかみたいな、ね、はい、あるんちゃいます、
はい、
はい、そこの何、
はい、あの古くからある喫茶店なんですけどね、
あ、はい、
これねコーヒーポケットって言うんですよ。皆さんご存知かな、なんかね案外交通量の多い押し工事通りにね、はいはい、面してるんですよ。あ、これあのちょっとヒントが出てますね
自分で言っといてなドキッとしてな、
はいはい、あのまあ半径、そのバス停から半径500のところに押し工事もあります。
なるほど
ね、はい、うん、で、まあ外から見るとあのまあなんてことはない喫茶店でも、扉を開けるともうおとぎの国のように可愛らしいんですね。作りがちょっと天井が低めで、
はいはいはい、
もう本当にこうウッドの壁でね、
うん、
で全部あの木でできてるんですね、あのテーブルなんかも、
はいはいはい、
もうであのソファーがこうベロワになってたりとかしてて、可愛い可愛い喫茶店で、これは今やってらっしゃるオーナーの谷口さんっていう人のお母様が始められたんですね、はいはいはいはい、1945年ね、
うん、
終戦の年です。だからこう戦後の京都の街っていうのをこう見ながらそれこう寄り添ってできている喫茶店で、
はいはいはい、
なんか当初はねなんか本当に闇市で小豆を買っておぜんざいも出すみたいなね、
うん、
なんかそんなこともしていて、だんだんコーヒーが出回ってきてみたいなそんな感じ、本当にもう 戦後の喫茶店で、それをまああのご自身もあのフランチャイズの飲食店勤め上げてね、定年まで、
うん、
でその後そう、
なるほど、
お母様に継いで、あ、じゃあこれやってみようかなっていうことでやり始めたら、もうやっぱり常連客もやはるし、
はいはい、
もう本当にこう、あ、こんなに喫茶店っていうのは街に根ざしてこんなに人に愛されて期待されてそういうものなんやっていうのを知らはるんですよね、うん、だからこの谷口さんの代に変わってからはちょっとこう京都っていうのを意識されてね、
うん、
小川コーヒーの豆で、新進堂のパンでとか言って、なんかそういう京都ブランドの老舗のものを入れたあのモーニングになってたりとか、うん、ちょっとずつ変わってはいるんですよ。でもまだまだね、そのお母さんのやってた時よりも、まあ、自分が超えてるとは思えないから、
うん、
からこれね、ポケットっていう名前の喫茶店なんですけど、
はい、
こう入る入り口のところにね、ポケットとっていうこうあのなんていうんですか、アクリルで名前が店名が壁に貼り付けてあるんですね、はいはいはいはい、その塔だけないんですよ。
跡はあるんですよ。塔がここにあったやろうなっていう、うん、ひっついてたやろうな、はい、ここに塔が、うん、でもそれはまあお母さんの最後時代にちょっと外れてしまったんですけど、そわざと
直さない、
直してない。それは自分がこうあお母さんぐらい並んだと思ったらつけようと思ってるんです。だからいつまでもポケットの塔が
ないの、
前通った時にでも読めるんです。なぜなら跡がついてるから塔、うんはいはい、っていうね、うん、カタカナの。でもつけない。
なるほど、ね、
もうこれはちょっと
こだわりやんの。
こだわり置いときたいんですと。で はいはい、あもうそろそろ僕も並んできたかなと思って思えたら、うん、塔をこうここに加えますと。
なるほど、
いうことを言ってはるんですけども、あのポケットの塔のないポケまでがある、うん、あのコーヒーって書いてあってポケって書いてあるでしょ、はいはい、それがねまたいいんですよ。塔があとだけ残ってて、
いい
なんかあの外観にそういう思いを込めるってなかなかね、
いやそうやな、
うん、ないでしょ。
いやなんかでもそれはさ、うん、知恵というか、うん、なんていうのかな、ゴールさせないっていうかね、自分を、
はいはいはい、
いつまでもお母さんを追いかけられるようにしてあるというか、
うん、
多分なんていうかな、向上心の証やん、とつけてへんことが、
うんうんうん、
だからなんかそれすごい素敵な話な気がしたな今。
そうですね、もうとにかく可愛い、あの外観から中が想像できないです、あれは。
ああそう、
入った時に一瞬びっくりするんですよ、その可愛らしさに。
なるほどね、
こんな世界があの押し工事通りから入った時にあって広がってんのかっていうのに驚く、うん、素敵な。
ちょっとでもその塔が落ちてることで、
うん、
勇気いるかもな、塔を開ける。
あそうですね、うん、なんか大丈夫かな、なんかちゃんとしてるかなとか
思うか からそのギャップはものすごい大きいかも。
そうかもしれない。うん、でもなんかこういう喫茶店が残っててまだあるっていうことが私はこう京都の人間としてすごく嬉しいんですよ ね。決して有名店ではないし、
はいはい、
あの地元の人が本当に集うとこなんです ね。
で
もこんなクオリティ高くって、もちろんコーヒー美味しいし、もう新進堂の雑穀パンのサンドイッチ もう最高に美味しいし
、
うんうん、
これ谷口さんオーナーやね今。
そうです、
谷口さんまあまあ落としよね、これこのまま。
あそうですそうです、だからどうなんやろうと思ってちょっと心配なんですよね。
わかりました、ちょっと、
はい、
バス停を僕最初ね、
はい、うん、
市場通りあたりを狙ってたんですよ。
なるほど。
で押し工事と聞いて、
あ言わへんかったらよかった、
なんでやな、
はい、
で、
うん、
あの北にあげました。
あずるい。
で太い通りを追い池と踏みました。
うん、うんうん、そうなんです。じゃあ答えを言います。
うん、
新町お池。
なんで俺言うたかん。
いやいやいや、もうお池は当たってるからですよ。
なんで俺言ったか。
いや別にこれは
もうさ、良くない、俺が言っても。
いいんです。でもリスナーの人は、うん、あの考えてるところやから、原田さんが当てる、別にクイズのためにやってるわけじゃなくて。お池までは春田さんが言うたから本当の答えは私が言うたらいいでしょ。
なん
でなんで、なんでおかしい、
俺が答えてもいいと思うんだけどな。
いいですよ、いいけれども、
答えさせてくれへんな。
いやいやいや、そうではなく
て、間違うにやったら言うてもいいみたいな雰囲気になってんねこれ。
リスナーの人が別に春田さんに当ててほしいと思ってないですよ。
なんでやねん。いやいや、
そりゃそうよね、うん、
そ
う
そ
う
そ
う、
わかりました。
それはもうやっぱり、うん、
新町お池、
はい、
わかりました。新語編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス新町お池停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけど、うん、なんか歌詞に喫茶店の風景がちょっと出てくるものと思って、
うんうん、
あの探してて、うん、あの詩の中ではね、ワイン曲の中でワイン飲んじゃうんですけど喫茶店で、うんうんうん、この曲にしました。小沢健二で痛快ウキウキ通り。
本当はどこで Just like talk の名曲が流れてるんだよ。
まあ、なんか景色を歌うのがすごい上手ですよね、
は
い、お送りしたのは小沢健二で痛快ウキウキ通りでした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち。
みんなの暮らしをつなぐのだ、日清電機。
トヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都。トヨタの車だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。童話の技術力で広がる世界は、なのから聞こえ、その技術をもとに新しい未来。
原田裕之の
音楽機構。
このコーナーは私炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
ありがとうございます。
はい、
まあ、あのなんか、
うん、
アルバムを、
そうそう、一つずつね、
やってくださってるんですか。は
い、そうなんです、紹介していこうと思ってまして。
嬉しい、ね、今日何ですか。
今日はね、あのアッサムティーという、
あ、はい、
うん、このアッサムティ、あの弾き語りでよくね、これライブとかでもなさる曲ですよね。
そう、今回アルバムで、
うん、
アレンジの中で、
うんうん、
まあ、原田一人きりの曲も入れるかって話になって、
うんうん、
で、まあ、2曲一人だけでやる曲を全体で考えたんですけど、
はい、うんうんうん、
撮り方として、
はい、
こう、なんていうかな、ライブみたいにもうその場で弾くっていうのを、
はい、
アンビエントで撮るっていう撮り方と、
うんうんうん、
レコーディングとしてギターを撮ってちゃんと歌を撮るみたいな撮り方、
はいはい、別々にね、
別々に撮るっていう撮り方、うんうん、でアッサムティーはね、別々で撮るっていうのをしたんですけど、はいはい、まあっていう曲、
はい、でもギター一本でね
そうやね、
うん、なんか原田さんのなんか弾き語りのイメージがすごい出てる曲ですよね。
そうやな、なんか、うん、作った時にはなかった、
うん、
4小節ぐらいの感想を曲の中に入れることで、
うんうん、
レコーディングしてアルバムに入るとこまで登ってきた曲なんです、僕の中では、
うんうんうん、その感想がすごく良かったってことですね。
なんか感想のおかげで曲が曲にならはったというか、うん、
なるほど、
なんか、ま、メモみたいな感じで、それがない時は、
なるほど、で A メロからサビに行く間に
ちょっとだけなんかあるみたいな、うん、
あ、
それでなんかこの曲はそれがあることでめちゃくちゃなんていうかな、僕の中のランキングが上がったんですね、うん、
完成度がぐっと
上がった気がしたんです。
あ、皆さんちょっとお聞きになりたいと思いますんで、
はい、いいですか、はい、じゃあ紹介してください。
はい、はい、原田裕之の最新アルバムアンソロジーからアッサムティ。
いつの間にか何かに追われているから、こぼれた思いも忘れようとしてる。何を失いたくないのだろう。心が痛いうちにソファーに座り、温かいアッサムティー、君と話をしよう、ゆっくりとゆっくりと、ただ思いやるだけの時間で。余裕がなくて気づいたり気づかなかったり、すれ違うままにやり過ごしてしまう。何を大切にしているのだろう。心が痛いうちに ソファーに座り暖かいアサムティー僕の話をしようゆっくりとゆっくりとただ思いやるだけの時間で心が痛いうちにソファーに座り暖かいアサムティー君の声を聞きたいゆっくりとゆっくりとただ思いやるだけの時間で
確かにあの感想生きてますね。
あ、ほんまですか。
うん、あそこの一呼吸置く感じでなんかこうあとのサビがグッて入ってくる感じ。
いやー不思議。
うん、
分からんわ。あれ分からんわっていうのは何かなんかこんなに効果があるのかと思う。自分もさ歌を歌ってるところから一回歌が止まってで次に行くっていうことになるから、
うんうんうん、そうですね。なんか劇的なメロディーが入るわけでもないしね。いやいやそういうね、ね本当に
ほんまにそうやね、うん、
一呼吸置いてる感じの素敵な時間が、うん、あれがいいんでしょうね。
そうなんやねと思いましたね、うんうんうん、あこういうことかって思って、うん、あのやって自分でやっといて、
はいはい、またぜひね生演奏でも聞いてみたい方は
ありがとうございます。
ぜひともライブの方に歌う時もあるかもしれない、
はいでもおそうそうですね、うんはいまあ、曲もいっぱいありますから ね、
はい、
必ず歌うというわけではないですから、
はい、
また聞きに来ていただきたいと思います、
はい
以上原田博之の音楽機構でした。
サウンド版半径 500m
あなたの着物が生まれ変わる着物仕立てしっかり屋さん和衣アンリーズナブルで満足できる着物あれこれ和装のある日常に楽しく気軽に出会ってほしい助かる何でも着物ケア和衣ロモア
月曜の朝行きたくなる会社ホーゲツ鉄板を切ったり曲げたり穴を開けたりつなげたりホーちゃんに出会えてよかったそんな言葉が聞こえてきますホーゲツ地域に出会い響き合う玉揺らの仕事着で働く毎日を楽しくしようユニフォームの力を信じて届ける仕事着や玉揺ら
おっちゃんと
おばちゃん。
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、
はい、
最近ではですねもう炎上さんが紹介したいという本人その人に来ていただいてですね、うん、もう直接お話を伺うということになって、うん、なってきております、
はい、
そっちの方が多くなってきている、
はい、
まあ途中でクイズがあったりする可能性もありますが、うん、その場合はなかなかクイズにならないことも多い、
はい、
今日もゲストに来ていただいております、
はい、
まずはお名前を
宮野と申します。
ありがとうございます。
宮野と聞いてあれ、
はい、
聞いたことあるぞ、う
ん、そんな人おるから
一回うちのラジオで来たしあの来た人ちゃう
大人のインターンシップでね
あの教授やろ、
うん、
あの調子よう喋る人やろ
そうそう京都大学が、
はい、いつ前やろうねどのくらい前やろ
うあれ も
3、4年前
4年前です、
宮野さん、
はい、
宮野教授、
はいはい、改めまして京都大学哲学系の、うんはい、学生センターの、はい
う
ん、
もうどうしますか
准教授な
準教授
どうしますか
細かいけど
いや私あのいろんな
どうしても炎上進行が紹介したい
そうそうあのおっちゃんになってね、はい、いろんなことなさってる方本当に多いじゃないですか、
はいはい、
私宮野先生が、うんまあ、こういう、まあ、京都大学というところで、
はいはい
何ですか准教授という立場で、はい、いろんなことなさっていますが、
はい
今回、
うん
まあ、100人論文っていうのをなさってるんですけどこれに私もう感動してるんですよ。
100人論文というのは宮野先生が取り組んでいる取り組み、はいはい、
そうです
のプロジェクト名、
そうだね、
そうです、
そう
ちょっとどんなものか聞いてみましょう。
はい、譲りましたよ珍しく、
はい、正確な方がいい
から。いつもは譲らないんだ。
譲らない本人がいるのに自分が説明する
本人来てもらってんの、
来てもらってんのに本人を前に全部喋って合ってますかって聞く最悪の構成ですから。
いやでも今回、まあね、足りないところは補います。
そう、分かりました、はい、分かりました、
はい、ですね、うん、じゃあちょっとエピソードから言うわ。
はい、
ね、僕これ15年前から毎月僕が所属する京都大学学際センターっていうところで全分野交流会っていう交流会を開いてます。
全分野交流会、
そう、はい、いろんな分野、そして学外の人もたくさん来る、はい、今ではもう学外の方が多くなっちゃった。
なるほど。
だいたい今は40名で、当時はもう20名ぐらいだった。でその時に一人ずつ自己紹介してもらうんですけども、はい、とある若い男子がね、はい、数学やってますって言ってあって、自己紹介、はい、数学かと、やっぱ数学好きというかやっぱ興味あるんで、うん、お、数学やってるんだ、何やってんのって言って、うん、あ、代数でさ、代数なんやとか喋ってたけど、うん、なんかね物足りなくなったの。
なるほど。
あれ、なんか反応悪いなみたいな、うん、ちょっと若いけど助教さんか研究員さんの方って聞いたら、いや学部生ですって言って、
うん、
そしたら言ったらなんやけど、学部生かよって思ったわけ。
なるほど。
つまりこうプロ研究者として話したかったわけ。
なるほど。
で、なんだ学部生かよと一瞬思ったわけ。まだまだ若輩じゃんみたいな、
はいはいはい、
でもその思った瞬間、あかんと、これは、
うん、
相手の肩書きというか身分で、うん、俺は、そう、俺はもう分けてしまってたと、
はいはい、
これマジあかんなと思って、うん、よっしゃと思って、百人論文という名前は、なんでその名前かは後で言うけども、うん、最大の特徴は3つ、最大じゃないね、3つ特徴、うん、1つは、うん、まず匿名性、
はい、
普通ポスター発表って言ったら、はい、理学部数学科、山田太郎ですとか、うん、それも書かない、
外す、なるほど、
匿名で出す、うん、2つ目、それを今度は分野を問わない、どの分野でも持ってきていいよって、うん、これが2つ目、
うん、
3つ目は何しようかな
今決める。おお、びっくりした、びっくりした。
3つ目はね、うん、普通ポス研究ポスター言うたらみんなね、A0 紙ぐらいね、みんな自由にデザインするんや、はいはい、研究の写真載せたりとか、はいはい、それはね、写真見たらすぐに何の写真か分かるやん。そしたら、あ、俺関係ねえなとかね。
なるほど。
そう、見た瞬間ね、こう心のシャッター閉じるわけ。
なるほど。
そう、俺理科系やけど、
うんうん、
なんか古代文字とかね、
うんうんうん、
源氏物語の写真バン出たら、うん、俺関係ねえや、
はいはい、
で、そういう、こう見た瞬間心のシャッターを閉ざすのは嫌なので、
うん、
3つの質問に答えるだけのテキスト、文字ベースで3つの質問に答えるだけ書く、そういう特徴で、
なるほど、
ま、分野不問で匿名性、3つの質問に答えるだけの研究ポスター発表大会、これを、まあ、京大百人論文という名前でやったと、これが内容でございます。
なるほどね。これもうなんていうのかな、反省からさ、
うん、
それをクリアするための方法論の構築がさ、
うん、
めちゃくちゃ的確やんか。
そう、
だからもう、こう匿名性によることによって肩書きで判断した自分をまずシャットアウトした、
そういうこと、
うんうんうん、
同じ条件とテキストに縛ることで、
うん、
ものすごいこうビジュアルとか、
うん、
その思い込みみたいなのが全部クリアなしになってるっていうとこが、自分がほんまにプロ研究者に出会いたいっていう欲求にめちゃくちゃ正直で、
うんうん、
読み取れる、俺は本物なら、
うん
う
ん、
っていうことですね。
そういうこと。
そう。で、背景をね、これ、うん、こんなやって聞いてね、行、うん、かない人が、うん、もう本当に宮野先生の狙い通りに、うん、やっぱ心を開いていくんですよ。
なるほど。
何もこれ聞いたから、あ、そうか、何も考えんと見ていかなあかんねとかじゃなくて、何にも考えんと、ただそのポスター展に行ったら、
はいはいはい、
もうね、うん、面白そうって普通に先入観なく思えてしまうんですよ。簡潔に描かれてて変な絵もないし、はいはい、誰やとかいう先入観も持たなくていいし、あ、これはこう、あ、そっか、こういう風にできてる、これに疑問持ってんねんこの人、へえ面白とかいう感じでめちゃハマっていくんですよ、どれもこれもに。
で、これにまた匿名で、
うん、
感想なりクエスチョンなりを付箋で貼っていくというシステムね。
そうあれいいわ。
純粋に問いだけに、
うんうん、
問いだけを掲示して、その純粋にその問いだけに、ははあなたはこういうところを面白がっておられるんですねと、〇〇についてはどうですかとか言って、純粋に問いの対話をそこでなされる、
うん、
そういう仕組みでございます。
すごいですよ。
学問至上主義
学問知ってましたけど。
でもそうかもしれん。
本当にさすがやな。
ほんまや。なんかそれ以外のなんか飾り的なものとか先入観が全部排除される。
いいことでちょっとメモっとく。
さすが学問至上主義。
さすがパーソナリティ。
そう、あのあれサウンドロゴクリエイターこういうとこからね。
まあそうやな。
うん、100人論文のサウンドロゴ作りたいときは言ってください。
言ってください。
ほら本当に本当に。
だから本当にそこのなんていうかな、偏見と思い込みのその。まあ、要素を全部排除しようとする感じが、うん、今もう早かったですね、うん、珍しいよ本質に到着するまでこんなに早いの。
早かった
早かった。
いやでも、うん、あのなんていうか自分自身もねその100人論文こう参加してこう貼ったりするじゃないですか、はいはい、私こういうとこに興味あったんやとかいうのに気づくんですよ、はいはい、なんか自分自身にも先入観があったみたい。なんかこういうことが好きなんやろな私って思ってたけど、うん、あんな問いを出された時に、うん、こんな問いにこんなに惹かれるの私みたいな、
まあ、いいねいいね、
ね、
それいいね。
新しく自分自身の偏見も取れるんです。
それいいねそれいいね。
これもそれはねもう、うん、炎上進行がハマる理由はものすごくわかりますわ。
わかります。
あなたね、うん、顕示欲がないからね自己顕示欲は、知的欲求しかないから
そうか、
だからそれだけを解放していいっていう現場がアホみたいに自由に感じるんじゃ
ない。なるほどなるほど。
でも誰しもそう思うと思いますよ。
だって私の質問いけてるやろ、うん、炎上進行って書いとこうって思ってる人はさちょっと嫌やもん書けへんのが。
いやその通りや、
うん、ちょっといけてる質問は私書いた、私が書いたっていうことが重要な人はやっぱ書けへん悔しさがあるわけや
なるほどなるほど、
う
ん、
そうやな。
あでも純粋に向き合います、自分の疑問に。
もう笑けましたけど、もう今僕今の今日の放送の中でも先生に説明してもらうところに炎上進行が足りないところは私が補いますって言った だけでめちゃめちゃおもろかったけどこの後、うん、その100人論文行った時のさ、うんうん、炎上進行が滞在した時間の長さにも爆笑してたけど何分ぐらいいたんですか。
2時間半ぐらいでもそれ閉店になったからなんか
時間だった、
ね、時間切れ
だ
った
からだからなんですけどもっと朝から行ってたらよかったと思ったんですけど、うん、もうねほんまに
千秋
に行こうと、あのこのあのねほんまに人 あの疑問とか問いってここまで面白いのかと思いますよね、はいはいはい、ちょっと違いますね。
そのやっぱもう一つ売りは、うん、それこそ炎上さんよろしく、うん、参加者割合が研究者だけじゃなくて、
うん、
一般の人もすごい多いわけ、
う
んうん、ここあの、まあ、ラジオやし見れへんけど、
うんうん、
今あのグラフが出ております。
そうグラフ例えばほら学部大学学部生でしょ、はい、兄弟の、うん、兄弟院生でしょ、うん、おいでね、研究テーマ掲示者ポスター掲示者は 11% で、うん、その他フリーランスと大学組織企業の方も 20%
うわすごいですよ。
そう
本当になんていうかな偏りなく来てるよね。
ほいで嬉しいのは小中高生とか、
うん、そうで主婦 もうみんな来てるんですよ。
みんな来てる、
まあ そ, うね、
それが売り。
こう誰でも入れんねん、はい、
誰でも入れんね無料で。
無料で。で、むちゃくちゃ面白いことが書いてあ
って同じことしか言ってない誰でも入れんでも無料も言わはって
そうやねそうやね。いやでも感動すんの。
いや分かる。
その解放感に。
いや分かる分かる。でか知的好奇心だけを解放していいっていうことが
何人たりとも。
そうやね。
あんたはこの大学の人でもないからね、うん、そんな研究テーマを見んでいいとか言われないんですよ。
なるほどね。
ね、うん、もうこんなことあんにゃ。
なんやろなこのインテリジェンスやのにワンピースの話聞いてるみたいな暴言に出たみたいな二人目は何。
いやでもやっぱ
大海原に出たみたいになってる。
メロスこれ今年ね京都以外の5校行かれたでしょ。どこ都道府県で言うと
一番最初は去年の3月に、うん、中国地区。
中国地区、
はい、うん、でその次9月から北海道地区、
うん、北海道、
はい、おいでもうそこから立て続けに、うん、東海地区、うん、北信越地区、うん、四国地区、これで最後に京都大学。
京都
そう
でこれはプロジェクト的には年1回完成させて、うん、そしてそれで回るっていう感じなんですか。
ね、これちょっとあの複雑だけどこの匿名性の研究ポスター発表方式を僕、はい、京都大学が本部で年に1回京都大学でやります、はい、それをがついこの前やりました、うん、これであと僕客員研究員やってる公益財団法人の国際高等研究所というところの仕事で全国を9の地区に分けて2年かけて全部回るぞと、
はいはい、
そう、その半分が、去年今年度で終わった、
ね、
で次の4月からまた、東北関東関西九州沖縄、
なるほど、
そこでやるね来年度。
なるほどなるほど。
そう
もうこれは多分みんなちょっとハマっていく人たちが出てくると思うんですよ。
そうですね、
でそっからまた広がっていく気が私はして、もうあのやっぱりみんなあるんですよ、知的好奇心がね、みんなあるけど、なんかハードルを上げられて、なんか偏見もあるし、自分らがそういうものを興味を持ってはいけないとは言えないけど、ちょっと違う世界なんかなって思わされてますよね、うんうん、それが全部取れる。
あ、いいねいいね、うん、そのやっぱり学問ってのはね、うん、なんか兄弟もそうや、なんか変に敷居高い、
うん、
それはねなくしたい、で本来地続きなんで、
うん、
学問ってのは別になんか交渉の難しいことやるとか、
うん、
その一般の人に分かってたまるかとかね、そんなんじゃないね、
うんうんうん、
もうなんていうかその生きる、よく生きるためにあるんで、
うん、
学問は、うん、そんな誰しもに関わって当たり前やん、
うん、
まあ、それは小中高からジジババ来て当たり前やね、
うん、
それがねなんか学会とかね、はい、論文とか言って、はい、
うん、
まあ、ちょっと妨げて
る、うん、読みにくくなりますからね、論文になった途端にね、
読みにくくなる、うん、そう、もうちょっと業界用語になってる、
はいはいはいはい、そう、
じゃあもうよく生きるためのヒントがそれぞれにその百の中を読んでいく中で、うん、それぞれが持ち帰っていくのね、そこで。
そう、あのね、よく生きるとはやはりそれは豊かっていうことと一致と言っても もあの間違いではない。
なるほど、
やっぱり豊かじゃなかったらダメというか、これは間違いないこと、はい、じゃあその豊かっていうのはもちろん物質、最近もほら物質的豊かばっかりやん、
はいはい、
やれ、ね、車乗っとるとかさ、これ持ってるとか、
はいはい、
でもそんな別にあの死んだら持っていけないので、
なるほど、
ね、そう、なんかこういいマンションを住んだら幸せかっていうとそうでもないや、
うん、
金持ちになったら幸せかっていうとそうでもないや、
うん、な
ね、じゃあ何、
うん、
じゃあ何幸せよ、
うん、
その答えをというか回答をというか、それを突き詰める営みが言ったら学問、
なるほど、
だからみんな学問しましょうって言って、
素晴らしくないですか。もうすごいでしょ。
引いてるやん、腹、いや引いてない引いてない、リスナーの、リスナーの何人かは泣いてるやろな、
泣いてるやろな、
うん、何人かはね、
こういうことですよ、うん、素晴らしい、
もうこの豊かさとの出会いの、うん、出会った体験を炎上進行が千脇2個踊る言ってたからめっちゃおもろいなと思ったけど、その
いや
興奮したよね、やっぱり
本当に、うん、もう皆さん100人論文ね、うん、もう絶対ちょっと関心持ってちょっとチェックしてください。
そうやな、そうやな、うん、その、うん、あの来年も、うん、来年度も、
うん、
やりたい、
うん、ああもうそれは応援
したい、ね、絶対やってほしい、
いや、やるためにはね、やっぱ若干ねいろいろ工夫がいるから、
ね、
それこそまたこれもやらしい話やけども、
うん、
ご寄付とか企業回っていろいろ集めなあかんし、
うんうんうん、
またあの頑張るよ、
うんうん、
それはこっちで、
すごいですね、
いやもうかっこよさだけが漂って終わっていくコーナーでございます、
こういうおっちゃんがいます、本当に
あの本当にそうです、ね、最終的にうちも豊かなおっちゃん来たな、
そう
ゴールなので
いいねいいねいいね、
ということでございまして十分伝わったんではないかなと思いますので、
チェックしてください皆さん、はい、100人論文、
今日お持ち帰りいただくことは100人論文、
う
ん、
そうです、
はい、
はい、
ということでもう X でもこのワードがもうどんどんいくようにね、
あほんまや、
つぶやいていただいて、
はい、宮野直樹先生の100人論文、
ね、100人論文、はい、ハッシュタグ100人論文で思ったことを書いていただくという、
はい、
ことです、
はい、あよかった、
はい、最後にお名前もう一度お願いします、
はい、京都大学の宮野直樹と言います、ありがとうございました、
ありがとうございました。今日のもう一曲、
はい、
ここで今日のもう一曲なんですけど、はい、宮野先生からもう学問のことがそこに書いてあったって言ってね、
うん、
絶賛しておられました、森山直太朗で「ああ」。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
はい、
はい、
まあ先生が好きというね、わかる、
泣くで言うてはりました、
問いのある、
うん、はい、
ね、お送りしたのは森山直太朗でああでした。
お風呂の新習慣フットグルーバー、足指ピカピカ足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーバー。じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。街で見かけるブーブーパーク、
サイドミラー、小豚のお花でピンクの車、僕が目印、ブーブーパーク。
幸せを運ぶ
小豚プロジェクト。コインパーキングのブーブーパークを運営するテクハン株式会社さんが今年設立40周年を迎えられました。そこで地域に幸せを運び貢献する存在になりたいと、多様な団体に寄付で恩返しをしていくプロジェクトが実施されています。このコーナーではそんな恩返し先を炎上真子が紹介していきます。
まあ、もうこれは本当にすごい取り組みというかね、
はい、うん、
あの紹介しがいがあるという、ね、
そうですね、こういう紹介できることがすごく嬉しいです。
んなんかやっぱブーパークさんのいい取り組みやなと思うんですけれども、
う
ん、
そうですね、
今日どんな、
はい、京都に複数ある児童養護施設さんに今回寄付をされたということなんですけど、うん、はいはいはい、結構ね、京都の児童養護施設の歴史って長いそうでね、明治すぐからずっと本当にいろんな養護施設があるんですよ、
はい、
で昔から国の政策に合わせてね、うん、里親制度とかいろいろやってこられたんですけど、最近はなんか従来のこう集団でね、施設みたいなところで、うん、集団養育っていうものをするっていうのに加えてね、
はいはい、
ちょっと一軒家でね、なんかこう本当に家族みたいな感じで少人数制っていうのにちょっと移行し始めてて、はいはい、そういうのも増えてきているっていう感じなんですよね。もともとは、まあ、戦後だし、親を亡くした子どもたちとか、まあ、経済上どうしても育てられない方、
うんうんうん、
育てられないお子さん、
うん、
とか、まあ、戦災孤児さんも含めて、まあ、そういう方が来られるところだったんですけど、もう昨今はやっぱ虐待のかなんかもう、
そうな、
被害児童が多いということで、もう本当に悲しい話なんですよね、はいはい、で虐待のその通告認識の件数は増えてるけれどもね、なかなかその子供がこう来れないような反比例的な状態になっているということで、うん、実際に入所するまでに いろいろとね、やっぱこう親御さん迎えに来てしまうとか、
うんうんうん、
なかなかこう例えば小さいお子さんやったらやっぱり従順に親についててしまうとか、はいはい、いろんなケースがあって難しくて、
うん、
どうしても引き離さなあかん、命の危険がっていうような人から順番にっていうことにしてるので、はい、
うん、
逃げられるような年齢とかねになるとやっぱ中高生が多いんですよ、中学生高校生が、
はいはいはい、
そしたら養護施設で18歳まででしょ、
はい、
そしたら短いんですよね、いられる間が、
うんうんうん、
が本当にそういうとこもちょっと難しい問題っていう、職員の方との人間関係とかをこう構築していく上でも短いなっていうこともちょっと問題になってきてて、でやっぱ虐待ってお母さんとかお父さんとかがしんどかったら生まれやすいから、
はい、
なんかこう先にね SOS を、子育てでしんどいって時に SOS でちょっと預かってくださいって言えるようなショートステイっていうのもね、
うん、
最近は、うん、はいはいはい、されてて、誰かに親が助けを求めたりすると虐待が発生しにくいんですって。
なるほど。
だからそういうふうなこともしてるけど、やっぱり政策がねなんかちゃんと行き届かないと、虐待をなくすっていうような政策が国でちゃんとしていかないと、うん、
はいはいはい、
こういうなんか出てきてはいけないじゃないですか、虐待されるお子さんたちが。だからそういう方が本当に減っていくような感じで、まあなっていったらいいなっていうふうに養護施設の方はおっしゃってるっていうね。でやっぱあと怖いのは差別的なことで、そういうところで育ったっていうことで何にも子供悪くないのに、
うん、
で施設もちゃんとしっかりしてるのに、悪いのはやっぱ例えば虐待してるっていうような親御さんとかが悪いわけじゃないですか、
うん、
なのになんかこう養護施設から出てきてるっていうことでなんとなく差別的なことを受けたりとかするから、隠さないといけないような現状もあって、
なるほど、
ね、なんかそういうしわ寄せがお子さんにいってるっていうのがすごく問題やなっていうことで、なんとかならないかっていうようなことをおっしゃってるという。
なるほど、ね、
で寄付したものはね、本当にもう単純にもう本当子どもたちが使ってるもの、遊んでるもの、うんうんうん、テレビであったりとか、なんかこう校庭の、まあ、園庭の、ね、ネットが潰れた修繕するとか、もう本当にそういうことに使っていて、うん、
いや
有意義に使われてます。はい、
まあ、おっしゃってる中に、その、うん、虐待してしまう 両親っていうかね、親御さんの中にある苦しみみたいなとこも、うん、社会が見てないと、
うん、それ
本当に解決しないから、
うん、
やっぱり虐待がある家庭そのものが、うん、救うべき対象であるっていうのを社会が思わないと、うんうんうん、本当のとこはなかなか難しい、うん、で、まあ、でも急を要するのは本当に子どもの命だから、まずは子どものことを守るっていうことっていうのが一番ね、うんうん、まあ、養護施設はそこの仕事をする場所だと思うので、はい、そこを応援してくれるっていうのはすごいありがたいことだなと思いますね、
はい、
まあみんなで作っていく社会なので、それは意識をみんなが持つっていうことだとは思います。素晴らしいですね。
はい、
今回は京都の児童養護施設へということでございました。幸せを運ぶ小豚プロジェクトでした。
サウンド版半径500メートル
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
あの話この一曲。このコーナーは僕たちそれぞれがこれまでの人生で印象に残っているちょっといい話をご紹介するとともに、その話にぴったりの一曲をお届けするコーナーです。まあイーグルスのメンバーでドン・ヘンリーという方がおられてですね、大好きなボーカルです。で、以前もその話をしたことがあるんですけど、ザ・エンド・オブ・ザ・イノセンスというアルバムの中にですね、好きな曲がいっぱいあったんですが、僕の中ではそんなにこうアルバムの中で一番とかじゃなかった曲が最近こう大事っていうか、なんていうかな、聴きたくなる曲になりました。で、それなんでかっていうとですね、去年に初めて僕はニューヨークに行ったんですね。ニューヨークに行ったことで、まあ、5日間ぐらいだけだったんですけど、ニューヨークに行ったことでなんとなく、その曲のことをこう聞きたくなったり、聞く自分を好きでいる感じがあったりするっていうことなんですけれども、改めて聞くとすごくかっこいいギターだし、すごくかっこいいアレンジだなと思っています。今日の一曲は、この曲にしました。ドン・ヘンリーでニューヨークミニット。
本当はここで Just Like 登録の名曲が流れてるんだよ。焼肉といえば文豪でしょ。大分和牛のうまさを見つけ出し、さっぱりしたタレでより美味しく噛んだ瞬間、納得の赤身のうまみに出会えます、焼肉文豪。トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます、
はい、
もう来てくれるゲストが、
うん、
本当にね、うん、いい話をしてくださるので
面白いでしょ、
嬉しいですね、
はい。
番組では皆さんからのお便りを本当に心からお待ちしておりまして、感想も欲しいし、
うん、
なんかいろんな、
うん、
なんていうの、気づいた意見とかね、
はい、
嬉しかったりするし、こっちも発見があるよね、
うん、
いろんなお便りいただいていて、はい、なかなか紹介できないこともあるんですけれども、
はい、
どんどん送ってほしいと思います、
はい。
そして番組の柱になってます2つのフリーマガジン、
はい、
半径 500m とおっちゃんとおばちゃんなんですが、
はい、
手に取っていただける、京都の地下鉄とかね、
うん、
で手に取っていただけるんですけれども、なかなか遠くてとかタイミングが合わなくてという方もおられると思います、
はい。
毎週2名の方に1冊ずつプレゼントしていますので、
はい、
こちらもですね、プレゼント希望としっかり書いて送っていただければと思います、
はい。
そして時々送ってきていただいてます半径5メートルという、
うん、
これもフリーマガジン、
はい、
炎上さん編集長されてます、はい、もう希望の方メッセージ書き添えていただいたら当たるかもしれない、
ぜひ送ってください
ということでございます、
はい、
サイン付きで送らせていただきます、
はい。
そんなわけでメールアドレスを教えてください。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto kbs.kyoto こちらまでお願いします。
メッセージプレゼント希望の方は住所とお名前間違わずに忘れずに書いてくださいね、はい、ということです。ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。500m
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、サイト、玉浦、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。